フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞経済部記者、佐藤千尋さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
佐藤さんのご専門を教えていただけますか？
はい、記者になって約20年ぐらいになるんですけれども、経済部では霞が関のいわゆる中央省庁から民間企業まで結構幅広く取材をしてきた方だと思います。最近はですね、やはり新型コロナウイルスで大きな影響を受けている雇用とか就職活動などを中心に取材をしています。
そんな佐藤さんに伺う今日のテーマはこちらです。就職氷河期世代の雇用をどう支える？佐藤さん、なぜ今就職氷河期世代の雇用に注目するんでしょうか？
はい、就職氷河期世代の方たちの年齢がですね、ちょうど働き盛りに差し掛かっているということがあります。仕事の面で不安定な状況にある人たちが多い世代ですので、彼らが正規雇用に就くための支援を行うべきタイミングということが言えると思います。また企業側にとってもずっと労働力が足りないということが続いていましたので、貴重な労働力を獲得できるというチャンスでもあります。こういったことを受けて、最近は企業と就職を希望する就職氷河期世代をどう結びつけるかっていう、こういうさまざまな取り組みが行われている状況です。
なるほど。そもそもこの就職氷河期世代とはどの辺を指すんでしょうか？
そうですね、いわゆる就職氷河期世代とは、バブル経済崩壊した後から IT バブルの崩壊後といった雇用環境がすごく厳しかった時代、年代でいうとですね、だいたい1990年代の半ばから2000年代前半あたりに大学や高校を卒業して、就職活動を行った世代を言います。中心の世代がですね、現在だいたい30歳代の半ばから40歳代半ばとなっています。内閣府によりますと、2018年の時点で35歳から44歳というのは1689万人、結構大きなボリュームの世代なんですね。
はい、
でそのうち正規雇用が916万人、非正規雇用が371万人にも上っています。この年代は、団塊ジュニア世代などもともと人口が多い世代ですので、この非正規雇用が多いというこの状況が社会に与える影響が少なくないということが言えます。
はい、およそ2割強が非正規雇用ということになりますね。
そうなんですね、はい、日本はだいたい新卒一括採用という独特の採用方法を取っているんです。これは海外ではあまり見られない採用方法でして、学校を出たてで、技術を全然つけていない状況の新卒者であっても就職ができるという可能性が高いので、諸外国と比べるとこういった若年層の失業率が低くなるという利点があるんです。一方で採用の中心がどうしてもこの大学高校を出たての新卒者となってしまうために、学校を卒業するタイミングでこの就職活動に失敗してしまうと、その後は希望する仕事になかなかつけないのでですね、長期間にわたって影響が続いてしまうことになりかねません。で、一概には言えないんですけれども、非正規として働くとどうしても正規雇用と比べて賃金は低くなりがちとなりますので、不安定な立場が続いているという人も多い状況です。
こういったことに対して政府としてはどのような取り組みを行っているんでしょうか？
はい、政府もですね、就職氷河期世代にこれだけたくさん非正規の雇用がいるという状況を変えていきたいという考えを持っているようで、2019年昨年からですね、就職氷河期世代支援プログラムというプログラムを新たに打ち出しました。これはですね、3年間の集中的な支援に取り組むという方針でして、内閣官房というですね、ちょっと難しいんですけど、政府直轄の組織に就職氷河期世代支援推進室という新しい組織を設置いたしました。ここをいわゆる司令塔として、省庁を横断してプログラムを進めるという体制を整えています。
なるほど。
このタイミングで政府が集中的な支援に乗り出すというのは、就職氷河期の年齢がですね、先ほどちょっとご説明したように30代半ばからだいたい40歳半ばに達しているということがあります。今はちょうど働き盛りの年代なんですけど、このまま時間が経ってし しまうと、どうしても正規雇用で働けるチャンスが減ってしまうということが大きな理由と見られます、
はい、
で実はもう一つ大きな問題がありまして、就職氷河期世代が不安定な立場のまま年を重ねてしまうと、将来的に困窮してしまうという可能性があります。先ほど説明したように、就職氷河期世代は非常に人数が多い世代ですので、もし将来生活保護受給者が増えてしまうと、社会保障財政の悪化につながってしまうという可能性も指摘されています。
なるほど、まあ、先ほどのお話で就職氷河期世代で非正規で働いている人371万人いるということだったんですが、その中で今回の政府の支援の対象っていうのはどうなってますでしょうか。
はい、そこなんですけど、政府によると氷河期世代で正規雇用を希望していながら、なかなか望みが叶わずにですね、非正規で働くという人が少なくとも50万人に上ると推計されています。
はい、
様々な事情で求職活動をしていないという人たちも含めると、支援対象はおおよそ100万人も膨らむと見ています。正規を希望していながら非正規として働く人だけでなく、中にはですね、引きこもりに陥ってしまうなど、社会復帰のための支援が必要な方も多くいることがわかります。政府はこの支援対象のある100万人の氷河期世帯の中から、正規雇用を3年間で30万人増やすという目標を掲げています。
はい、
で先日ですね、埼玉県で行われた氷河期世代向けの企業合同説明会、取材しに行ってきたんですけれども、見ているとですね、いくつもの企業ブースを積極的に回る人がいました。で声をかけてお話を聞いた、これ35歳の男性だったんですけど、やっぱり長いこと仕事をしていないので、とにかく早く仕事が欲しいと。で新型コロナでなかなかこれまでですね、実際の説明会が開かれていなかったので、今回はすごい絶好のチャンスだっていうふうに意気込んでいました。その一方でですね、会場を見ると椅子に座って配られた資料ばかりを見てですね、企業のブースにはなかなか行かないっていう人も少なからずいたんですね。で不思議に思って現場にいた埼玉県の担当者に話を聞いたんですけど、担当者によるとやっぱり何度も挫折を繰り返していて自信をなくしている人が多いと。で中にはですね、我々は見捨てられた世代だという人もいるなんていうことを説明を受けました。それでも説明会にこうやって実際に参加する人っていうのは積極的な方たちですね、希望を失ってしまってそもそも就職活動をしていないという方もたくさんいるため、企業とのマッチングだけじゃなくて社会との接点をどうやって作るか、そういった幅広い支援策が必要となります。
そうですね、支援にも広い視野が必要かと思いますが、具体的な支援策はどうなっているんでしょうか。
はい、まず積極的にこうやって就職氷河期世代を支援する都道府県とか市町村に対して交付金を支援しています。これによってですね、例えば先ほどの企業説明会に参加する際の交通費を自治体が支給するなど、社会参加とか就職に向けた活動のネックとなる経済的負担の軽減を図る狙いがあります。
はい、
それからですね、全国の主要なハローワークに就職から勤め先にどうやって定着するかまで継続して支援する専門の窓口を設けました。キャリアコンサルティングとか、生活設計面の相談とか、また職業訓練のアドバイス、求人の開拓などそれぞれ専門の担当者がチームを結成し、就職からの職場の定着までですね、一貫した支援を実施しています。
幅広く継続的な支援、心強いですよね。
そうですね、政府もここに来てかなり本気になっていると思います。
はい、
民間事業者が就職氷河期世代に対して職業訓練などを行った場合に、かかる費用10万円を支給するほか、訓練の後にですね、就職して一定期間働くことができたという場合にはいわゆる成功報酬を支給したりもしています。国がこういった形の成功報酬型の取り組みを行うというのはとっても珍しいんですね。国としても、実効性を上げるために工夫をしているということがわかります。で採用する企業に対しては非正規雇用を正規雇用に転換した場合に助成して雇用を促しています。
はい、
こういったですね、就職氷河期世代を対象とした支援策の実施はこの世代の方たちにとってやはり自分たちの施策と感じやすいという利点があります。普通の会社説明会だと、例えば就職氷河期世代以外の若い人たちも一緒に参加することになりますので、そうすると就職氷河期の世代の人たちは自分なんかが採用されるわけがないと自信を失ってしまうことがあります。 ですので、こういった就職氷河期世代を対象とする施策をすることで、参加するのは自分と同じ就職氷河期世代だけだと思えばチャレンジしやすいのではないでしょうか。
そうですね、就職氷河期世代、実は私もほぼ同世代だけにとても気になります。後半も引き続きお話を伺っていきましょう。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞経済部記者佐藤千尋さんです。テーマは就職氷河期世代の雇用をどう支える。引き続きお話を伺います。就職氷河期世代の雇用、就職先の企業とのマッチングも大きなポイントになりそうですよね。
そうですね、政府は地方省庁とか自治体などで就職氷河期世代を対象とした中途採用を行うのはもちろんですけど、民間企業にも採用を呼びかけています。これを受けて多くの自治体が就職氷河期世代を対象とした正規職員の採用試験を行っています。昨年ですね、全国の自治体に先駆けて実施した兵庫県宝塚市では全国からなんと1800人余りの応募があって、実際に受験したおよそ1600人の中から4人を採用して注目を集めました。
4人ということは400倍ってことですか。厳しいですね。
そうですね、はい、やはりあの公務員というのは安定的な職種として人気が高いので、まあ、数十倍から数百倍の応募となることが多く、極めて狭き門となっています。また自治体によって異なりますが、就職氷河期世代を採用できる枠というのはどうしても毎年数人から、まあ、多くても十数人と見られることから、全国の自治体を合わせても年間数千人程度の採用しか見込めません。政府が掲げる30万人の正規雇用像を達成するのには自治体だけでは全く足りないというのが現状です。
そうですね、公務員人気ということで当然といえば当然ですね。
はい、そこで大きな受け皿として期待されていたのが人手不足が続く中小企業なんですね。最近はあの就職戦線で学生の売り手市場が続いていて、中小企業というのは人材の確保に大変苦労していました。慢性的な人手不足で強い採用意欲を持っていたことから、正規雇用を希望する就職氷河期世代とこ うまくマッチングができればですね、大きな受け皿となりと、そういうふうに見られています。
はい、
しかしですね、実現に向けて今回 の集中プログラムが始まったこのタイミングを襲ったのが新型コロナウイルスの感染拡大でした。景気が一気に落ち込んで体力的に劣る中小企業は生き残りをかけて資金繰りなどに奔走する状況となっています。新たな採用を行うどころかですね、足元の雇用を守るのに精一杯というのが実情なんですね。あの従業員に支払う休業手当の一部を国が助成する雇用調整助成金など政府の支援策を活用して業務をなんとか継続するギリギリの状況と言えると思います。
ここでも新型コロナが影を落としてるんですね。
そうなんですね。はい、中小企業で作る日本商工会議所という組織があるんですけど、これがあの7月中旬から8月上旬にかけて行った調査では、新型コロナウイルスの影響で中小企業の人手不足が大きく低下したことが明らかになっています。人手が不足しているという回答した割合は、2月から3月の調査時点では 60% と半分を超えていたんですけど、これが 36% まで低下してしまいました。これはですね、調査を始めた2015年以降、不足と答えてた企業が 50% から 60% でずっと推移してきたんですけれども、大きく落ち込んだということになります。中でもですね、新型コロナの影響が大きい宿泊とか飲食業などがどうしても大きく落ち込んでいます。
なるほど。
人手不足が続いている業種を中心にですね、中長期的な人員確保の観点から、氷河期世代も積極的に採用したいという声もあるんですけれども、やっぱり新型コロナウイルスの感染拡大がいつ収束するか見通せない中ですね、中小企業が積極的に就職氷河期世代を採用するという可能性はあまり高くなさそうです。で、日本商工会議所の担当者にも話を聞いたんですけれども、やっぱり経済情勢が厳しくなってくる中、中小企業が求めるっていうのは技術を持った人であるとかですね、若い人であるとか、そういうところに絞られてきているという現状もあるそうです。
はい、
企業からすると現在の雇用を守ることが最優先で、採用するにしても新卒採用か技術を持った即戦力を取りたいというのが本音のようで、就職氷河期世代には大変厳しい状況に置かれていると言えます。ただ政府はですね、この新型コロナで状況が大きく変わった後も氷河期世代の中で正規雇用を30万人増やすという目標を変えていません。
なんとか状況が改善することを祈るばかりなんですが、最後に佐藤さんは取材を通してどんなことを感じましたか？
はい、支援プログラムというのはですね、まあ、今年度から3年間集中的に取り組む期間というふうに定めているんですけれども、まあ、集中的に支援を行うということについては評価する一方で、まあ、3年間で全ての問題が解決するものではないということは明らかだと思います。さまざまな事情を抱える就職氷河期世代について中長期で支援を続けていく必要がありますし、まあ、政府もその必要を認識していると思います。
はい、
高校や大学を卒業する時点で就職活動に失敗してもですね、その後にまた正規として就職できる環境づくりが必要だと思います。ただ新卒一括採用を長年続けてきた日本のこの雇用の習慣がですね、一気に変わるのは難しいと思います。集中的にこの支援を行う3年間で就職氷河期世代が正規として雇用され活躍していくと、こういった事例をですね、積み重ねていくことが大切だと思います。企業の経営者や採用担当者に話を聞くと、新卒採用も大切だけれども、それとは別に必要な人材を必要な時期に採用するという通年採用を拡大していきたいという考えの方が多いんですね。新卒採用に加えて、この通年採用も拡大する、いわゆるハイブリッド型というのが広がっていく可能性があります。
なるほど。
長年続いた人手不足とか、少子高齢化で働き手が足りないという状況は、今後も続いていくというふうに見られます。新型コロナで今は景気が落ち込んでいますけれども、これが収束すればですね、企業の、採用意欲も再び高まっていくことが予測されます。その時に就職氷河期世代が働き手として活躍できるよう幅広い支援を続けていくことが必要だと思います。
そうですね。この世代の安定した雇用というのは社会全体を支えるためにも不可欠かと思います。有効な支援策を期待します。今日のトークゲストは読売新聞経済部記者佐藤千尋さん。テーマは就職氷河期世代の雇用をどう支えるでした。佐藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTeen を通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ YTeen は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見をご紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レースYT 杯でのポイント3個けが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、秋をテーマに575。芸術の秋、そして味覚の秋、ティーンにとっては受験の秋、そして恋愛の秋かもしれませんね。今回は秋をテーマに575で自由につぶやいていただきました。では早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう。鹿児島県高校1年の男子パンダ2世さんの秋をテーマに575。冷え込むが半袖ガチ勢粘ってる。肌寒い季節になりましたけれどもね、半袖で歩いてる人たまに見かけます。外国の方でも秋冬半袖っていう方結構いますよね。思わず寒くないのと声が出てしまいそうになりますが、学校にも半袖ガチ勢いるのかな。中には痩せ我慢の人もいたりして、ガチ勢というのは本気で取り組んでいるっていうことですよね。言葉のセレクトも今時です。パンダ2世さん、言葉のリズムを楽しんで句に読み込んでくれました。では続いての投稿です。埼玉県中学3年の女子ハトポッポさんの秋をテーマに575。やってきた、来てしまったよ、時給走。ハトポッポさんの中学校では秋が時給走、つまりマラソン大会の季節なんですね。まあね、私の学校では体力テストの中に持久走というのがありましたが、この来てしまったよっていう感覚よくわかります。ハトポッポさん、マラソン大会を持久走という言葉に変えて575整えてくれました。さあ変わって、 千葉県中学1年の女子ミッサーさんの秋をテーマに575。好きな人、聞いてきた人、好きな人。来ました、恋愛の秋ですね。好きな人いるの？と聞いてきた人が好きな人本人だったっていうことですよね。わー、考えただけでちょっとドキドキしますが、秋という季節感は書かれていないんですけれどもね、恋に戸惑う秋という感じなんでしょうか。ミッサーさん、答えられるわけがないとも書いてくれてますが、一瞬の戸惑いや緊張感伝わってきました。では最後の投稿です。福岡県高校1年の女子キキとジジさんの秋をテーマに575。寒い朝、自転車通学、目が覚める。朝家を出るときはまだ眠たかったけど、冷たい空気を体に浴びて自転車通学をしたらシャキッとこう目が覚めたという一句ですね。キキとジジさんの通学の様子ですとか秋めく景色も目に浮かびました。美しくまとめてくれました。深まる秋、ティーンの感性と言葉のセンスに脱帽です。ラジオ Y ティーン、今日のテーマは秋をテーマに575でした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは人気ナンバーワン先生です。ラジオ Y ティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は氷河期世代の雇用についてのお話でした。来週のトークゲストは読売新聞医療部記者中島久美子さんです。テーマは不妊治療の壁、保険適用までのスケジュール。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。